こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。3月も後半になってまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。天気の方は結構東京も暖かくなってきたというかね、本当こう春見えてきたなという感じで、なかなかこう春めいた日というか、冬の終わりを感じさせるようなね、散歩とか行きたくなるような、お日様出てる時はね外に出たくなるような気持ちいい季節見えてきましたけど、まあこれもこういう時期に毎年思うことで、去年も話してるかもしれませんけれども、その春物のコートとかあるじゃないですか、こうスプリングコート的なこう薄手でコットンでできてて、だいたいこうボタンで締めるようなね丈長めのやつね、とかね、そういう春物のコートとか、あるいはこうライダース的なこうレザーを使ったああいうのが活躍しだす時期かもしれませんけれども、ああいうのを着て外に出て、で夜まで外にいると、そして夜また、家に帰る時とかですね、絶対寒いんですよね。だいたいこう夜日もなくなって風とか吹き出して後悔するとね、そして誰かは風邪をひくと、あれはこれ毎年こうね、花見とともに不思議な、この季節だからこういう格好なんだみたいな、もうメルトンは終わりだとばかりに、あのね、あの格好、あれコスパの悪い、その活躍する時期もね、もう今日本はこう春と秋がなくなって、その春秋ファッションというのがもう絶滅の危機に瀕してるって言われますけれども、その春物のコート、そしてライダースとか、ああいう春、まあ秋とかもね使うぐらいのその季節帯の、あれコスパ悪いと思いますね。おしゃれは我慢を体験しているというかね。でまたあのほら春近辺でよく天気予報で、明日は冬に逆戻りの一日みたいなね、あのフレーズもね、毎年もうなんか最近20歳超えて20代も後半になってきて、人生が全体がデジャブみたいなねこう1年が巡ってきて、あれ昨日もこんなこと聞いたかのようなみたいな気がしてくる28歳の春という感じですけどね、昨日も去年と昨日ごっちゃになってきて、やってる仕事も変わらないから、あこの季節はこれやって、明日は冬に逆戻りみたいな、ぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんみたいな感じのね、そういう映画ありそうですけどね、そんなような気分しますけど、だからそういう、明日は冬に逆戻り的な、皆さん何々お気をつけてみたいな天気予報のよくあるフレーズもありますけども、だから寒くなる日もね全然あるんでね、ゆえに結論としてはこう冬物もう、そう冬物は、分厚いコート、ダウンはクリーニングに出す、クローゼットの奥にしまう、のはね危険だというところなんですよね。またこういう時期に限ってクリーニング屋さんがキャンペーンとかセールとか敷いて、こうなんていうのな、この辺でこの仕事をしたいんですみたいなね打ち出してきますけれども、あれに乗せられて今これあったかい洋服を、クリーニング出してしまうと、3月後半から4月頭にかけて冬に逆戻りのあの例の1日が来るんでね、4月、上旬半ばぐらいまではね、寒がりな私だからっていうのもありますけれども、油断はできないなっていうのはね毎年思うこと、あるいは昨日思っていたことを繰り返すこの日々、デジャブの人生ですよね。まだね、皆さんそうかもしれませんがね、退屈な人生を頑張っていくしかないということでね、来年この番組が続いていたら、初めて話すかのようにこのトークをねしますけど、これ一回こう去年こういう季節に関するトークをしていたのを、そのいけるっていう範囲とちょっとアレンジを加えて、そしらぬ顔で流したら誰か気づくのかなってありますよね。まあでもこの番組ポッドキャストで全部聞けるようになってるんで、ちょっとねそれは発見しやすいですけど、そういうことやってる番組になったりするんですかね。もう聞けないような感じになってて、でそういう時事ネタじゃなくて春になってきましたねみたいなトークをまんま流したら、あれってなる人いるんですかね。なんかそういうことをやってみたいなと思ったりしましたけれども、もう春もうすぐ来ると思うので、寒いのがどんどんどんどん減っていけばいいかなと思ってますけれども、もうちょっとすると花見の季節だったりするんですかね。皆さんいろいろ楽しんでみてください。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームヒロさん、内山さん、スタッフの皆様こんばんは。もうすぐお花見ができそうな季節ですね。そこですよねお花見ですよね。3月後半で桜が咲くって言いますからね。 ただこれも毎年言ってますけど、花見の時期っていうのはまだ外に出るの寒いんだっていうのはこれね、人類がこれ学ばなきゃいけないところでね。それを忘れて、あ、花見という行為をみんな毎年やってるから、夜桜が中でもおつらしいみたいなこと言って、その外に出ちゃって夜に外出するから、でなんかお酒なんか飲もうとするから風邪ひくんですよね。そこで皆さんね、人類は注意が必要ですよ。まあ、人類全体がお花見あるかどうかは別として、日本の方々ね、だから僕はしません。先日、アンガーマネジメントの講座を受けた同僚から話を聞いたところ、はぁ、アンガーマネジメントの講座、怒りの気持ちを6秒間我慢するという内容があったそうです。怒りであれ、喜びであれ、自分の感情を6秒間我慢する能力が自分には足りていない自覚があるので、アンガーマネジメントの講座を受ける前に別の能力を磨かなければいけないなと思いました。以前番組でアンガーマネジメントができずに、Bluetooth イヤホンを壊してしまったと話されていた内山さん。内山さんは6秒間自分の感情を我慢できますか？よかったらお聞かせください。これからもラジオを楽しみにしています。そうですね。まあ、アンガーマネジメントっていうのは、文字通り、この怒りの気持ちをね、大人なのだから、爆発させるんじゃなくて、それをどう、管理していくかっていうところだと思うんですけれども、で、まあ、それ私以前ね、もうなんで怒ったのか覚えてないですけど、いや、違う。Bluetooth のイヤホンを使ってたやつが接続が悪くて、投げつけたら、もう、クラッシュしちゃったってことかな。で、その後ね、あのイヤホンを、もう一回充電してやってみたら、使えることは使えたんですけど、やっぱりね、なんか突然姿を消したりね、その Bluetooth 上から、あれあれあれみたいな。iPhone から聞こえてきてしまってるみたいな状態が起きたり、なんか、ボタンを押しても頑張れなかったり、僕は彼に重大なダメージを与えてしまった可能性大というところでね、あれを修理するのか、新しく本当に完全、分離型のやつを買うのかが今の迷いどころですかね。はい。で、なんだっけ。6秒間自分の感情を我慢できますか？このね、怒りの気持ちを6秒間我慢するっていうのはね、我々みたいなアンガーをマネジメントできてない立場から言うと、そんなことは分かってるっていうことで、そんなもうアンガーマネジメント、この講座を行かずともう、アンガーマネジメントで検索すればもう2、3番目に Google 出てきますから、そんなことは知ってるんだよって話なんだよね。そう、講座もうちょっとろくなこと教えてくれないんですかね。6秒間我慢する能力ね。が自分には足りてない自覚があるとヒロさんは、受ける前に別の能力を磨かなければいけないなと思いました。いやでもだね、その能力足りてないから、講座を受けるんだと思いますけれども、講座でもっといいことなかったんですかね、情報、供養感か、そこは知ってるよって話じゃん。それができないからとか、あるいは6秒間我慢してもどうにもならないからアンガーマネジメントの講座を受けに行くんだって、そ講座を受けに行ったのにまずは6秒間我慢してみる、いや知ってるんだよっていうね、この講座への今怒りが、まあ、もちろんね、これはそのキャッチーな話題だからこうやって同僚の人もその見出しとしてこれをくれたんだと思うんですけども、私みたいな人からするとそんなことは知ってるよっていう話ね。そんなことをなんか声高に、すごいでしょみたいな人言ってくる人がいたらそれへの怒りが収まらない可能性もありますしね。ちょっと疲れましたね。6秒間自分の感情はまだ我慢できる、最近はもうできますけど、なんとなくね、その最初のね、そこをやり過ごせば、落ち着いていくんだというか、その瞬間、最大、沸騰みたいな、そこのわってなっちゃうところがいけないんだっていうところはね、分かってるんですけれども、いや、ただ6秒間我慢したところで怒りとか憎しみっていうのは収まらないのがやっぱり人間で、それはね、やっぱり自分の何かが損なわれた、自分の尊厳が失われ、あの存在によって失われている、損なわれたって思った時にね、怒りをぶつけてしまう可能性はね、まだまだ大なんでね、6秒だけが問題じゃない気も私はしますね。もうちょっと何か違うところが、そんなこと思っています。ラジオネーム佐穂さん、愛知県女性の方。内山さんこんにちは。ついに長かった受験勉強が終わりました。万歳。それはそれはお疲れ様でした。ということで、実質の大掃除をしながら、大掃除をしながら聞くのを我慢していた分のラジオをポッドキャストで一気に聞いております。はあ、私はね、勉強しながらラジオを聞いてしまいましたけれども、それが人生ダメだったんでしょうね。それをしなければもうちょっと何かの上に行けたっていう気がしますよね。聞くのを我慢していた。偉いですね。最近聞いた回はサッカーワールドカップの話でした。もう6月とかですか？去年の？放送から時間が経って聞くのは過去の出来事を思い出すことができるので少し変わった面白さがあります。まあこの番組はね、それくらいの時を経てメールが読まれるっていうパターンもあるのでね、まあ、そのリスナーが過去に行くか、こっちが過去に行くかっていう問題な気がしますけれども。 さて、来月から私は大学生になります。私は今まで女子校に通っていたのですが、女子校育ちってやつですね。今度行くのは男性が多い工学部。工事の工に、工場の工に、学部、工学部。環境がガラリと変わってしまうのが少し不安ですが、建築士になるという夢に向けてやる気に満ち溢れております。素晴らしい。そこで質問なのですが、内山さんの大学入学したての頃の話を聞きたいです。もし何かアドバイスなどございましたら教えていただけると幸いです。これからもお仕事頑張ってください。応援しています。まあね、ちょっと条件が違うというか、佐保さんはまあこうやってね、まあラジオも聞かずに、我慢ができてですね、そこも管理しながら、受験勉強をして、その自分のね、夢というか、に向けて工学部チョイスしてっていうところありますけど、私なんぞは、あのね、何回も話してますけど、指定校推薦で行っちゃってるんで、もうだから、学校の選抜を勝ち抜いたら大体、勝ちなんで、夏休み明けぐらいにはもう確か受験というものが終わってたと思うんで、そういう、だから、建築士になりたいから、そこに力を入れている大学のこの学部だっていうチョイスじゃなくて、楽をするにはどうすればいいんだろうと考えて、まあ、この高校行ってたら、ここの大学に、何割かは進めるっていうのも確保しつつ、なんか、ある日こう、教室に貼られたポスターを眺めてて、あ、指定校推薦っていうのがあるんだって見て、あ、ここ、まあ、いっかとか言って、これの成績クリアできんじゃねみたいなこと考えて、で、それでどっちか、まあ、こっち、そこの二択で、まあ、こっちで一回ぐらいで出したら通っていけたっていう感じで、もうなんか、なんて言うんでしょうね、やる気がないっていうところが、その、大志、大きな志とか、やる気のなさたるやね。これダメでもどうせこっち行けるから、まあ行けるっしょみたいな感じでね、そんな程度のあれだったんでね。なので、その大学入学したての、なんて、モチベーションというかね、そこに至る、あれが全然違うんでね、全然参考になることはないんですけれども、大学入学したてはやっぱり、その、授業を組み立てるっていうのはとても面倒で、カリキュラムを割と、大学生になると、まあ大学によっても結構違いますけれども、自分でこう、あれ取ってこれ取ってっていうのを決めて、時間割を決めていくっていう作業が本当に最初慣れなくて、その一コマ取ると、なんか何単位を卒業までに取らなきゃいけないんだけれども、一年生で何単位取るかっていうのは結構自由で、最低限取らなきゃいけないやつもあるし、そうしないと進級できないんだけれども、なんかこう必ずしも、こうしなきゃいけないっていうのはなくて、その自由さの前に戸惑うというか、一つ取ると二単位っていう理屈もよくわかんなかったし、それをなんか、あんまりこう、まあ、どっか事務所に聞きに行ったら教えてくれたのかもしれないですけども、なんかそういうこともできなくて、よくわかんなくてね、それが。知り合いも全然いないし、最初は。それを、ルールを飲み込むまでに結構時間かかりましたね。その、まあ、今オンライン化されてるかもしれないですけども、なんか分厚い、こう、授業の紹介とか読んでね、読んでも先生もよくわからないし、この授業で何が教えられるんだろうってもよくわかんないし、そういう難しさがありましたね。その、組み立てる難しさを感じてましたかね。空きコマできるけどいいのかなとかね。まあ、その難しさがあったっていうのが一つと、あとはやっぱり、やっとけばよかったかなと思うのは、今暇だったりして親から勧められてたりしたら、やっぱり大学生とか大学生の夏休みぐらいで車の免許ね、取っとくといいかもしれないですね。僕、10代の頃に取ってもいいよって言われたんですけど、全然いらないって言っちゃって、今も、ないままなので、やっぱり社会人とか働き出すと時間もないし、こう、人に何か教わるというか、いや、それはいけないとかって言われると、先ほどのアンガーマネジメントの話じゃないですけど、イラッとすると思うんですよね。だから、その、共感って言うんですか？人に、いや、それは違うよとか言われたら、はぁってなると思うんですよ。それをね、の時期じゃないと思うんですよ。大学入学してたと、まだ高校の先生とかからいろいろ教えられたり、そこ良くないよって言われても、全然それをね、活かせる年齢だと思うんで、そのうちにっていうね、その時間の問題と自分の気持ちの問題がね、あれはね、そこの教えにあると思うんですね。免許を取るなら早く取りなっていうのは、俺ね、それに気づくのに時間がかかりましたね。それが一つ私から言えることですかね。カリキュラムの問題と、欲しかったら免許取っとくっていうのはね、まあベタですけど、その辺になりますかね。ぜひぜひ、楽しい大学生活を送ってみてください。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしております。 内山聖輝のワンクール。ブルーポエム。このコーナーでは皆様から届いたブルーな思い出をポエムにしたものをご紹介させていただきます。ラジオネーム木の下の真白さん。嫌いだな、いつもおどけてみせるのに肝心なことは言わないでいる。そんな優しすぎる彼が嫌いだな。嫌いだな、いつもおどおどしてるのに人目も気にせず彼にくっついている。そんな空気の読めないあの子が嫌いだな。嫌いだな、いつも思いふけっている大好きな彼と、いつも一緒に笑っている10年来の友達のあの子を、バカみたいにくだらない感情で嫌いだなんて言っている。そんな私が何より一番嫌いだな。こちら解説がついていて、解説長いですね。読んでいこうと思います。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。もうこのメールも去年の暮れにいただいたということで、お待たせいたしました。まあこの番組的にはそんなにかなっていう感じはしますけれども、すいません。ブルーポエム全然やっていないということで、この時点でも全然やってなかったんですけれども、最近あったブルーな出来事をポエムにしてみました。ポエムとして文章として大丈夫なのか曖昧なところですが、ポエムの解説としましては、男子2人女子4人で出かけたのですが、私の手違いにより2時間ほど人通りの少ない道路でおしゃべりをしていました。手違いってどういう2時間ほど人通りの少ない道路でおしゃべり、やーべえなその手違い、何があったんだろう。暇になった私が、まあそれは2時間もね、立ちですかね、車に乗ってとかじゃなくて立ち話ってことなの。いや俺2時間も立ち話って小6以来やってない気がしますけどね。暇になった私がふらふらと散歩して帰ってくると、どっから、どういうこと、道路の脇の出っ張りに腰をかけていた A 君かっこ私の好きな人の膝の上に、 B ちゃんかっこ10年来お世話になってる友達、これ誰、自分が10年来お世話になってる友達の頭が、つまり膝枕ですよ。え、膝枕。その後日が暮れ寒くなってきて、私は時間を間違えた負い目を感じたので、まあ、2時間ですからね、近くの自動販売機で温かい飲み物を人数分買って持って行きました。あ、偉いですね、そういう埋め合わせをするっていうのは人生大事ですね。はい。配ってる時にこれは起こすきっかけになるのでは、まだ、寝てるのこれは、どういうこと、膝、路上膝枕で寝ているっていうことなの、ちょっと読めませんね。起こすきっかけになるのではと考え、 B ちゃん飲み物買ってきたから起きて飲んでと言うと、 B ちゃんは眠そうに、ゆっくり起き上がり飲み物を一口飲むと、 A 君腕上げてと言い、再び膝枕。あ、そうか、そうね、好きな、この、木下の真白さんが好きな A 君の膝の上に、A 君の膝の上に B ちゃんが頭を乗せてるんだよね。それで平然を装っていられた私を褒めてあげたいくらい心はざわざわしました。 A 君はいつもは不真面目で勉学にはあまり励まないタイプですが、あら、空気は読みますし、 B ちゃんのような普段はおどおどしてる子にはきつく言えないんだと思います。もしかしたら嬉しかったから言わなかったのかもしれませんが、 B ちゃんはいつもおどおどしてて同級生にも敬語というタイプなのに、ほうほう、いきなりこんな大胆な路上で膝枕って確かにね、しかも人にも見られる場所で、私だったらたとえ好きな人でも恥ずかしすぎて無理です。そしてたまに通る通行人の視線を感じ、 A 君も恥ずかしかったはずです。そんな感じで、恥ずかしいなら君が断らなきゃ私は口出しできる立場じゃないんだからと A 君を殴りたくなった怒りと、ちょっとは人目を気にしてよと B ちゃんを叱りたくなった怒り、そして怒りとか言ってますけど本当はくだらない嫉妬で B ちゃんを嫌いになりそうになった私は、その日寝るまで自己嫌悪に、浸ったということを少し美化してポエムにしました。内山さんは言えない A 君と気にしない B ちゃんをどう思いますか？なんかそういうタイトルありましたね。そして10年来お世話になってる B ちゃんを嫌いになりそうになった私を叱ってください。はぁ。B ちゃんね、10年来お世話になってるけれども、路上で、 これいろいろこう突っ込みどころというかね、これ2時間ほど人通りの少ない道路でおしゃべりをしなければならないのはなぜかっていうね、しかもその手違い、なんだろう、こうどっか出かけて、こう何か映画か何かわからないけど見に行くって言ったんだけど、その見に行こうと思ったやつの次だったとかそういうことですかね、わかんないですけど、チケットはもう取っちゃっててみたいな。でもだったら映画館とか入れるわけにもわかんないですね。まあ路上で待たなきゃいけなかったと、そんでこう散歩して帰ってきたら、A 君好きな人の膝の上に、B ちゃんが膝枕で頭を乗せていたと。あ、それでね、また、飲み物買ってきてもまた膝枕が始まったと。でこれ B ちゃんね、友達っておっしゃってたんですけどもね、おどおどしてて同級生にも敬語というタイプなのに大胆な。これはだから、あれじゃないですか、推測になりますけども、いわゆる世間で言うやばい女っていうやつじゃないですかね。こう、清楚系丸々的なね、そういう子の方がやばいっていうのがね、世間で言われてますし、僕の経験上もそうですね。大体こういう子をね、普段おどおどしてて、おとなしめに見える子が、あっても路上で膝枕をね、これはもう何らかでしょうね、これはもう。B ちゃん。まあでもね、B ちゃんとの仲も大事ですからね、10年来お世話になってるということなので、嫌いになる、っていう気持ちもわかりますけれども、いい関係築いてってほしいですけどね。まあ A 君が好きなんですもんね。それで言うとまあ、B との対立はこれね、避けられないかなという、ところですけどもね。まあ、ということで、まあ、ポエムについても見ていきますけれども。まあ、嫌いだなっていう言葉をこう反復していって、締めも、頭もそれで、締めもそれでっていうところでね。映画とかもそうですけれども、こう、頭と後ろ、同じ表現を使うことで、こう、まとまった感じを出すっていうのもあるし、その頭で、使ったあれと、最後に使った、この、反復してるんだけれども、ちょっと違うとか、その、手法というかね、技法がありますね。で嫌いだなと、いつもおどけて見せるのに肝心なことは言わないでいる、そんな優しすぎる彼が嫌いな、好きなんだけれどもそういうところがあるよと、優しすぎると、いつもおどおどしてるのに、これがやばい B ちゃんのことだったんですね、そんな空気の読めないあの子は嫌いだな、まあでも、10年来お世話になってると、で嫌いだなと、いつも思いふけっている大好きな彼といつも一緒に笑っている10年来の友達のあの子、これはなかなか難しいですね。その後12月から何があったのか気になるところですけれども、で、まあ、まあ、どっちも、好意はあるんだけれども、そういう何とも言えない感情で見てしまう、そして嫌いだなんて言ってしまう、そんな私が何より一番嫌いだなと、こう反復で最後も締めるというね、すごい、思いがね、伝わってくる。でもなんかこう、自分のモヤモヤした感情を、まあ、今回は詩ですけれども、そういうこう、表現に、昇華するというか、表現をすることで、そのモヤモヤを解決はできないけれども、なんかこう、紛らわせるというか、それはなんかこう、何かを表現することの基本というかね、なんか大事なことだなと思ったので、いいコーナーだなと。これ、なんでしょうね。後日談あったら、それもまたポエムにしていただければ、また数ヶ月後、送っていただいてから数ヶ月後、こうやって読ませていただく可能性もありますので、ぜひぜひ何かありましたら送っていただけるとありがたいです。というわけで、久々にやってみましたけれども、こんなコーナーでございますので、送ってみてください。以上、ブルーポエムでした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。ブルーポエム久々にやりましたけれども、時間の都合上一通しか読めず、いろいろ送っていただいた皆様すいません。なんかね、今日やってみて改めて思いましたけど、なんかこういろいろこうね、なんていうか、表現というもののなんかこう根本的な部分も見えてくるし、まあ、こう全然いいコーナーだなと思ったので、皆さんも何かありましたら、まあブルーな思い出っていうと限定してしまうかもしれませんが、まあ、そこにねちょっとその雰囲気を出せばいいと思うので、何でもいいのでね、ちょっと表現して送ってみてください。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。買い物部長の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。 今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net one@joqr.net、番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さよなら。